高山俊吉気分青信号。
こんにちは、今日はこんにちはというよりも今年もよろしくお願いいたしますという、まあ、年賀のご挨拶で始めなければいけないところですね。皆さんどういうふうに新年をお迎えになられたでしょう。私はまあこの間、冬休みというか法律事務所というところは割と長い、年の初めを休むという本当に特殊な職業と言ってもいいと思うんですが、まあ、裁判所のスケジュールに合わせて多くの法律事務所は上旬 のかなりの期間を新年のお休みにさせていただいております。まあ、お酒を飲む機会もあったりしますが、今年の最初のお話は、まあ、お酒としては苦いお酒の話になります。業者などからお酒などの提供を受けたということで、警察庁と兵庫県警が去年の12月の下旬ですが、県警の前の本部長、県警本部長や幹部たちを訓戒だの注意などの処分にしたという報道が流れました。県警本部長村井俊之という人ですけれども、去年からどうも人事の雲行きが怪しいと、何か起こってるらしいという話題があり、転勤が止まるといったような、何やら様子の知れない状態が続いておりましたが、事柄がここで分かったと、こういう事件です。何があったかというと、今話したように、業者側からお酒などの提供を受けたと。でこの業者というのは神戸市内の焼肉店で、業務としていた、県警にも出入りをしていたというので、つまり関連する業者だということになるのですけれども、差し入れと称して店側からメニューにない酒の提供を受けたり、土産の品を受け取ったりしたということです。幹部中の幹部、県警本部長とその周囲の者たちということなのだから、話は尋常ではありません。まあ、幹部たちの受けた金額というのは一人当たりの計算にすると、まあ、それほど多くはないと言われているけれども、しかし数百円から数千円の単位、処分としては警察官としての職務執行上の悪質な事案には当たらないという、そういうことで、低めの処分、ということで訓戒といったような、そういう処分になり、注意などというような処分もあったと。私はなんと甘いのだろうと、なぜこれが途方もない違法行為に当たらないのか、そういう犯罪を犯された時に捜査に当たる警察官がこういう行為をしていたということの重大性を、およそ警察というところはまともに認識してないのだなということを改めて感じます。で実際この人たちは酒を提供された他に、帰りの車の代金でしょうかね、タクシー代2万円ほど受け取っていたと、こういうこともあったというのですから、開いた口が塞がらない。今話をしたように、この店の経営者は古物商なども営んでいる。ご承知でしょうか。古物商ということになりますと、これは関係業法で厳しい警察の、まあ、いわば管理、そして指導で、場合によっては取り締まりの対象になる、犯罪ギリギリのところで仕事をしている人たちです。そういう人たちからサービス提供を受けるということを県警本部長がやっていたということになる。私はそら恐ろしいというか、この国の治安というのはどうなっているのかということを感じます。でこの本部長は 例の兵庫県知事の問題で発言をしたりしたことで、これも皆さんもしかするとその映像などのご記憶があるかもしれませんけれども、青森県警の本部長を務めるとか、さまざまな警察庁の部署の中でいわばエリートコースを歩んでいた人です。兵庫県の出身の人です。東京大学法学部を出ているという、まあ何とも言いようがない人です。こういう事件が起きると私はこう特異な事件だというふうには思わないんですね。おそらくこの人は青森県警本部長としてでも何かよからぬことをしていたのではないかというふうにも思うし、あるいは県警本部長がそういうことをしているということはその近くにいる部下たちはよくよく分かっているわけですから、今度はその部下たちもよからぬことをしていたことを私は疑います。つまり汚い行為というものはそれだけが独立してなぜか突然生まれるということは決してなくて、多くの潜在的な土壌といいますか、そういう状態が多く存在する、たまたま今回の事件が外部に見えてしまったということだけなのだという気がします。だから私はこういう問題は重大だと思うんです。実はこの事件の前に私は昨年からさまざま警察をめぐる不祥事が報道されていたことに気がついていました。皆さんもお気づきだと思いますけれども、繁華街などで女性をスカウトして全国の風俗店に違法に紹介をするグループというので有名なナチュラルというそういう組織がありました。社会的に問題な業務ということになると思いますけれども、この事件ではそのナチュラルに捜査情報を漏らしたという理由で逮捕されたのが今度は警視庁の暴力団対策課の警部補でした。懲戒免職にするという報道がありました。もうされているのでしょう、このお話を皆さんお聞きになられる頃には。で、直属の上司だった警部を懲戒処分にした、これも懲戒の対象になっているということです。当たり前のことです。で、当時の関係者課長たち約10人についても訓戒であるとか注意などという、先ほどの兵庫県警の要人たちに対する処分と同じ監督上の措置が行われたということが報道されています。で、これは特流流動型犯罪グループ、略して特流と言われてますが、特流流動型犯罪グループと見られるそのナチュラル側にメンバーの警察のメンバーの関係先が捜査用のカメラにどう映ってるかということが分かる画像を送信したという、そういうことです。つまり捜査をする側が捜査をされている側に情報を提供してやるということがこの警察庁の中心の自治体警察である東京警察庁で行われて、警視庁で行われていた。警視庁の中心の犯罪組織対策の部門がこういう特流漏洩ということでもう組織が汚れていたということになったわけです。これは全国的な今組織が捜査が進められていて、そのスカウトの捜索の中で暴行したということで大阪府警の警察がこれがまた問題にされてもいます。魚は頭から腐ると言いますけれども、組織の基本が腐ると現場にはおかしなことがたくさん起きてくるんだなということを改めて感じさせられます。犯罪捜査の現場責任を負う警察、 その警察がここまで腐敗して堕落して腐ってしまっているということを一体この国の司法はどう受け止めるのか、また受け止めるべきなのかということを改めて私は感じます。前にもお話をしましたけれども、警察の捜査を改めてチェックをして、そして公判の立証に責任を負うという役目を負う捜査当局を検察官、検察庁と言います。検察庁の検事が交際をしていた女性に情報を漏らしたと言って、つい最近処分をされました。埼玉地方検察庁の話です。警察を事件によっては指導するという立場に立つ検察が、そういう行為に走っていた。そういえばこれも大阪の話になりましたが、地検の検事生が部下の女性検事に、女性に対する暴行行為をしたという、検察官の内部で、しかもその被害者の女性はそういう事件を担当していた女性検察官だった。その検察官を検事生が女性としての犯罪、女性犯罪として問題になる、そういう事件で、犯罪を犯したということで、今責任を追及されているという事件が発生しています。こういう司法全体のありようというものを、その病根と言いますか、病変と言ったらいいんでしょうか、そういう状況を一体どう見るか、そしてどうこれを正していくのかということが根本から問われているというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。こういう話はあまりこうしたくもない話ではあるのでありますが、状況があまりにも深刻な状態になっているということについて、私たちが日々の新聞やテレビなどを見たり聞いたりする時の基本的な知識の中に、捜査は一体どうなっているのかということを疑問を持ってみるということが改めて必要になってしまった、そういう時代には入っているということを感じて申し上げる次第です。今年もよろしくお願いします。今日はここまでにしましょう。